夏目漱石作、心、下、先生と遺書、43。その頃は、覚醒とか新しい生活とかいう文字のまだない自分でした。しかし、K が古い自分をさらりと投げ出して、一位に新しい方角へ走り出さなかったのは、現代人の考えが、彼に欠けていたからではないのです。彼には投げ出すことのできないほどたっとい過去があったからです。彼はそのために今日まで生きてきたと言ってもいいくらいなのです。だから K が一直線に愛の目的物に向かって盲信しないと言って、決してその愛の生ぬるいことを証拠立てるわけにはいきません。いくら熾烈な感情が燃えていても、彼はむやみに動けないのです。前後を忘れるほどの衝動が起こる機会を彼に与えない以上、Kはどうしてもちょっと踏みとどまって自分の過去を振り返らなければならなかったのです。そうすると、過去が指し示す道を今まで通り歩かなければならなくなるのです。その上、彼には現代人の持たない強情と我慢がありました。私はこの双方の点において、よく彼の心を見抜いていたつもりなのです。上野から帰った晩は、私にとって比較的安静な夜でした。私は、K が部屋へ引き上げた後を追いかけて、彼の机のそばに座り込みました。そして取り留めもない世間話をわざと彼に仕向けました。彼は迷惑そうでした。私の目には勝利の色が多少輝いていたでしょう。私の声には確かに得意の響きがあったのです。私はしばらく K と一つ火鉢に手をかざした後、自分の部屋に帰りました。他のことにかけては、何をしても彼に及ばなかった私も、その時だけは恐るるに足りないという自覚を彼に対して持っていたのです。私はほどなく穏やかな眠りに落ちました。しかし、突然私の名を呼ぶ声で目を覚ましました。見ると間の襖が二尺ばかり開いて、そこに K の黒い影が立っています。そして彼の部屋には、酔いの通りまだ明かりがついているのです。急に世界の変わった私は、少しの間、口を聞くこともできずに、ぼーっとして、その光景を眺めていました。その時、K は、もう寝たのかと聞きました。K はいつでも遅くまで起きている男でした。私は黒い影帽子のような K に向かって、何か用かと聞き返しました。K は、大した用でもない。ただもう寝たか、まだ起きているかと思って、便所へ行ったついでに聞いてみただけだと答えました。K はランプの火を背中に受けているので、彼の顔色や目つきは全く私にはわかりませんでした。けれども、彼の声は普段よりもかえって落ち着いていたくらいでした。K はやがて開けた襖をピタリと立て切りました。私の部屋は、すぐ元の暗闇に帰りました。私はその暗闇より静かな夢を見るべくまた目を閉じました。私はそれに何も知りません。しかし翌朝になって夕べのことを考えてみるとなんだか不思議でした。私はことによるとすべてが夢ではないかと思いました。それで飯を食うとき K に聞きました。K は確かに襖を開けて私の名を呼んだと言います。なぜそんなことをしたのかと尋ねると、別にはっきりした返事もしません。調子の抜けた頃になって、近頃は熟睡ができるのかと、かえって向こうから私に問うのです。私はなんだか変に感じました。その日はちょうど同じ時間に、講義の始まる時間割になっていたので、二人はやがて一緒に家を出ました。 今朝から昨夜のことが気にかかっている私は、途中でまた K を追求しました。けれども K は、やはり私を満足させるような答えをしません。私は、あの事件について何か話すつもりではなかったのかと念を押してみました。K はそうではないと強い調子で言い切りました。昨日上野でその話はもうやめようと言ったではないかと、注意するごとくにも聞こえました。K はそういう点にかけて鋭い自尊心を持った男なのです。ふとそこに気のついた私は、突然彼の用いた覚悟という言葉を連想しだしました。すると今までまるで気にならなかったその虹が妙な力で私の頭を押さえ始めたのです。